バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第339回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りしますのは、久しぶりに登場、岸と。
キリです。
どうもこんにちは。
寒いですね。
寒いね。今日はでもちょっと珍しい時間だね。
そうですね、この時間は昔やってた時あったんですけどね。
珍
しいです。今6時32分ですね。
そうなんだよ。12月28日、はい、金曜日。
はい。
めちゃくちゃ寒い。ちょっと神戸雪降ったよ。うっすらちょっと積もったりした。
今年も12月28日もうほぼこれが最後になるかもしれないですね。
そうやな、ほんまやな、よう考えたら。
でも今年はね、やっぱりね、2年間、このバスターにちょっと携わってきた中で、ウィンターカップをほぼやってないですね、今年。
あ、そうかもね。
去年はもうめっちゃウィンターカップで
連投、
ね、しましたね。だからその辺ちょっと今日は行きたいなと思いますね。僕も昨日やっと見てきました。
よかった。もう俺たちこうスケジュールもぐちゃぐちゃにテレコになっちゃったね。テレコって関東の人分からへんのかな。
分かりますよ。僕は分かります。
あなた関西の人や、もともと入れ違いになることをね、関西ではテレコって言ったりするんですけど、電話とかよくあるよね。入れ違いでかけて着信入れて、向こうもかけてきて着信が入って、でもまたかけてで、っていうのね、テレコと言います。すいません、話がそれましたが、だいぶテレコになりましてね。すいません、皆さんも忙しかったね。
そうですね。まあでも、あっという間に21日からここまでかけてきたような感じがして、21日はね、アップセンターサークルの忘年会に出させていただいて。
あ、そうそう、そんなとこから始まってるのか。そうやな、
はい。
うんうんうん、
もうそっからちょっとずっと連投というか、もうずっとできなかったですね、バストラは。
できなかったな、本当。でもまあ今日はね、気を取り直して、
はい、
寒い中でございますが、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。まずは、県の中学校の方、僕も一緒に見させてもらったので、
県新人っていうやつやね。
そうですね、そこの方の結果をちょっと岸さんの方から、案内していただいて、ちょっとピックアップしていければなと思います。
なるほどなるほど。
はい、
まあね、ここはね、うちの娘もおるけどね、初谷さんの娘もおりますからね。
はい、
やっぱりじゃあ西宮浜からじゃあ。
あ、了解です。
そうそうそうそう、
いや、もう1回戦から行くのかなとちょっと思ったんですけど、ちょっと長くなるから。
長くなりそうやね。
準決決勝、準決決勝ぐらいですかね。
準決決勝行きましょうか。
はい、
それこそ初谷さんのところね、西宮浜がね、はい、むっちゃ頑張ったんですよ。
はい、
決勝まで行きましたよ、初谷さんのところ。
ですよね。
あ、ちなみに7番なんですけどね。
はい、
初谷選手のご息女さん、もうこんなんバレバレやもんだって、バスケット関係者みんな知ってんねんから。ここはしかもね、いいプレーヤーしね、ちょっと宣伝しておきます。準決でね、柳瀬と当たってるんですよ、西宮浜さん。
はい、
ここをね、44対54の10点差で破っての決勝でした。
ああ、どうも、かなりスコアを抑えましたね。
ねえ、はい、で決勝はね、鹿島中学校と43対60で、西宮浜敗れ、はい、高砂市立鹿島中学校が見事県大会を制したということになってます。
なるほど。
あ
れ、鹿島中学はもうその中、見た中でも一番点取れるプレーヤーというか、バランスも一番良かったですよね。
おお、そうやね。
はい、
今プレイヤーっておっしゃいましたけど、プレイヤーとしては誰が良かった？
プレイヤーとしては、その番号でいいんですか？番号4番、何番やったかな、6番か、あ、ちょっとその辺は番号は間違ってた。
7番ちゃう？7番
7番でしたっけ？
7番ちゃう、はい、
めちゃくちゃやっぱいいですよね。
いいよ。ちなみに4番は高橋選手、
はい、
これね、名誉なこと名前言いますからね、バストラは。高橋選手、
はい、
ミクと読むのかな、未来じゃないかな、ミクかな、 高橋美空選手か未来選手、美空選手だとして、身長155センチの2年生ですね。
はい。
で7番は浅野由衣選手。
はい。
161センチ2年生。
はい。
これはね地区選抜も入ってないんですよ。入ってないというか柏中学校はもう入れなかったという方が正しいんですけどね。ただ地区選抜入らなくても DC 県選抜に入るので。
はい。
この子は入るやろね。7番浅野由衣選手で4番の高橋選手も入るんじゃない？
なるほど。
全然わからんよ僕が見た感じね。
はい。
それから11番の川上選手、
はい、
これはアンダー入ってるんで1年生165センチでアンダー入ってるんで、この子も来るでしょうね。
やっぱその辺のやつ、スラスラスラスラ出てきますね。
いやいや、まあ、知ってる子ももちろん今の7番の子なんかよく知ってるんだけど、
はい、
あれですよ、パンフレットも 見てますよ今。
はい。やっぱりそのミニの時からちょっと知ってるってことなんですか？
そうね、7番のその選手は U12 だったからよく知ってますね。会ったら挨拶してくれます。
へえ。なるほど。
そうなんですよ。いいね。じゃちょっとさ、あといいかな、ちょっと、
はい、どうぞ。
あの西宮浜の7番初谷選手もすごく良くて、1年生ね、158センチ、すごいよな1年生で。11番の選手が良かったんよ。これね、柳瀬に勝ったんこの子ちゃうかな。すごい、まあリバウンド取ってもすんごいブリッツ来るし、
はい、
でエンドボールからでもものすごかったでしょ。ディエンスの完成度は多分柳瀬が一番じゃないかなと僕は見てて、
はい、
よく訓練されてますよね。ただ決定力が低かったんだよな。もうコーチも見てるとやっぱり結構頭抱えておられて、シュート、はい、まあ、イージーなショット外すたびにこうガッと頭抱えておられて。
なるほど。
朝子市立柳瀬中学校、コーチの松本先生がねずっとこう頭抱えておられましたね。
僕もその前の試合見た時もそういうシーン多かったっ
すね。そうやね、前の試合もそうやって、だから本当にチームとしてのこのアベレージが低いんやと思う。決定力が低いんやと思うわ。
そうでしょうね。あれはそんなすぐ変わるもんじゃないですもんね。
そう
で、やってるディフェンスはね、うん、変わらないですもんね。
でバスケットって基本的に決定力が一緒やったらオフェンスターンが多い方が勝つじゃないですか。
まあそうですね。
で結構ね、柳瀬さっき言ったようにディフェンスがいいので、その相手のオフェンスターンを奪って自分のディフェンスターンをオフェンスターンに変えてるということは、オフェンスターンが圧倒的に柳瀬多いはずなんですよ。
なるほど。
それで10得点が開くっていうのはやっぱ決定力にちょっと差があったかなっていうのと、もう一つは柳瀬がこうガッて、さっき言いましたよね、ブリッツダブルチームみたいな、はい、リバウンド取っても3人寄ったりするんですよ。でそこを抜け出せたらアウトナンバーになるんですけど、はい、そこで潰してしまって柳瀬ボールになったりすることも結構あって。
ありますね。
ね、
逆に言うとディフェンスリバウンド取った方が苦しくなってる時あります、
ね、そうディフェンスリバウンド取って体幹の弱い子なんかちょっとフラットでもしたら、そのフラットした1拍子の間にバッて寄ってくるんで。ただね、西宮浜が良かったのはこの11番の子が抜け出すんですよ。
なるほど。
破るそのダブルチームを破ると1人余るんで、やっぱアウトナンバーになってくるんですよね。2人余るんか。でここはうまいことね、11番の子が本当なんやろうな、ボールハンドリングいいしメンタル強いから、そこを破ってくるんですよね。
なるほど。
これが柳瀬には痛かった。
それ今の話聞いてると、
うん、
その選手破るじゃないですか。それはもう前半後半からもう分かってることで、途中から柳瀬は、
うん、
そこのダブルチームをやめるっていうことはしないんですか？
いやー、どうやろうな、やめてることはないように見えてんけどね。
なるほど。
うーん、
そこまで破られるんやったらちょっとやってもね、逆にアウトナンバーで苦しくなっちゃいますよね、柳瀬は。
いや結局ね、
はい、
この11番の選手が破ってきても、まあ、ブレイクにならない時あるじゃないですか。
はいはいはい。
で、 セカンドブレイク狙ったりするんですけど、
はい、
その時もちょっと45度とかで溜まることも許さないですよ、柳瀬は。
なるほど。
もう一回ここにダブルチーム来るんですよ。
なるほど。
うん、そのハーフコートのダブルチームを破ってくるんで。
なるほどですね。
ここは柳瀬はちょっと辛いとこをやったし、で西宮浜にとってはこの11番はもう大きな役割を果たしたような気がします。
なるほどですね。ほんまに今聞いてると本当にその11番の活躍でかいですね。
あとはもう総合的にこれ言うに及ばず、西宮浜は柳瀬に負けず劣らずディフェンス良かったよね。あの柳瀬42点抑えてるっていうのはやっぱりいやすごいよね。
そうですね。もう苦手なチームからしたらほんま苦手でしょうね。
そうやね、潰されるとこはとことん行かれるっていうやつなんですけど。
絶対行かれますね。
そこをよそ吹く風と破っていくこの11番を僕はちょっと絶対バストラで紹介していきたいなと思って。
11番のこの身長もう一回お願いします。
155センチの1年生です。
1年生
いやまあまあもうじき2年生ですけどね、経験もそこそこ積んで、はい、いい感じですけど、やっぱりねここはもう娘がいるわけいるからじゃないんですけど、
はいはいはい、
オブがね破れましたね。
僕もね、
ちょっと頑張るちゃうかな思ったんですけど、1回戦ね、オブは大白小中学、姫路の中盤地区から出てきてるんですけど、はい、ここを、73対32で破って、まあまあの駆け出しかなと思いきや、2回戦の阪神地区何位か分かりませんけど、はい、東谷中学校に40対54、14点差で破れるんですよね。
はい、
これがね、なんとも言えへんゲームでしたね。
そうですね、本当になんとも言えないゲームでしたね。
本当これなんでって言われるんですけど、なんでって東谷が強いからオブが弱いからなんですけど、まあ、東谷さんねすごいいいチームだったんですけど、ほんまにこう強かったというかオブが弱かったね。もろさがすごい出ましたよね。あれなんでもろさが出たとキリさんは評しますか。
なんでしょうね、もうリズムが両方とも結構同じで、だから結構上から見てる人からしたらちょっと分かんないかもしれない。相当疲れるのはあるゲームだったと思うんですよ。ちょっとバタバタしてるとこも同じような感じだし、タイプ的にも似てるような部分もあるんですが、向こうの方がどうしてもなんかリバウンドのいいポジションにいたりとか、っていうのと、あと居残り速攻も相当やるんですよね。で速攻のセーフティーは1枚いるんですけど、なんかポンと入っちゃうんですよね、リバウンド取った後の。でリバウンド取った後のキックアウトは向こうの方がちょっと上だったのかもしれないですよね。
そうやね、やっぱりね、僕はね一言で言いますと、これは泥になれなかったっていうことですね。
そうですね。
いや本当にね、地味なとこやる前に結構こう高度なことをやろうとトライしてましたよね。
そうですね。
もうね、そのこの申し訳ないですけどオブも4つとかにはもうちょっと無理やね。他のベスト4入ってるチーム見てると、で何が無理かっていうと、ちょっと、はいはい、泥臭い、当たり前に泥にならなあかんところができての次の階段登っていかなあかんと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとそこの手前の部分をちょっと飛び越しおろそかにしながら次行こうとしてるっていうところがもうまあ難しいやろうなっていう感じはしましたね。当たり前のことは当たり前にやっぱできないと。
そうっすね、確かに言われてみると、もう
中学生らしいバスケットがまずできてのちょっとおませなことに挑戦したらいいと思うんですけど、全くその部分、例えばリバウンドとか、
はい、
あとそのなんていうかな、一番最初に前が空いてるんだったらブレイクアタックすべきなんかなって思うんですよね。
はいはいはい、
そこをもうハーフコート決め打ちじゃないですか。リバウンド取ったらすぐにもうベンチからハーフコートのバスケット指示が飛びますよね。
は はいはいはい、
あの辺が中学生らしくないなっていうね、ちょっとおばちゃんおじちゃんっぽいなっていう感じがしましたけどね
確かに
ねえ、まあまあちょっといろんな作戦や戦略があったのかもしれないですね。
そうですね、でも夏はねまたすぐ来ますから、
うんうんうんうん、
冬体までにしっかり準備していただいて。
そうですね、
まあ、次ね、勝ってやっぱ上目指してほしいですよね。
そうですね、やっぱチームとしてそのどこに気づきを持ってくるのかっていう。
そうですね、
この気づきがもし変なところに気づきを持ってきてたらまたね、チームがまた違う方向へ行くわけやから、しっかりと ね、チーム全体がこうどういう気づきを持って次の大会に臨むのかっていう、この、
ですね、
まあ、ね、戦略をどこに持ってくるかというのはすごいこれから今は大事なところですよね。
そうですね、
はい、
これちょっと今ローカルバスケのことなんでちょっと、うん、ローカル的なこと言うんですけど、オブ中学の父兄の方結構やっぱ好きで、
あ、そうです、
まあ、一緒にね、一緒に飲みにも行かせてもらったっていう部分もあるし、前回の、まあ、1年前とかもちょっと見に行かせてもらって、
うん、
その顔ぶれもちょっと一緒っていう部分もあるし、
うん、
すごいなんかまた見たいなと思っちゃうわけで、
うん、
やっぱり僕が一番引っかかってんのは、うん、僕が来た試合で負けたっていうふうなことちょっと言われてるじゃないですか。
まあね、みんなそう言ってますよね、日々さえ来んかったらっていうね。
で僕はね、もう夏をね、ぜひ行けるんやったら見に行きたいんですよ。
うんうんうんうん。
けどね、やっぱり娘さんがやってるわけで、
うん、
でどうしても親も勝ちたいっていう気持ちもあるわけで、
うんうんうんうん、
僕が行って負けたら嫌やし、
うん、
そんなそこちょっと複雑やなと思って、これはオブ中学のあかりちゃんの、
うん、
岸さんちょっと聞いてみたいなと思って、僕は行っていいんですかね、次。
いや、まあ、ぜひね、そこはね、もうほんまに、はい、ご遠慮いただきたいと
そっち
だ、
もう
俺
の
いや
みんなそう思って
るぜひ来ていただきたいなと思いますよ応援してあげてくださいよ。
いや、僕はもう楽しかったっていうか、うん、まあやっぱり一緒になって応援できるっていうのはもう最高ですよね。
そうよね。あとね、ちょっと漏れましたけれども、右下のブロックで、
はい、
面白いゲームがあって、北段と阪神1位の宝塚第一っていうところが上がってきてて、
はい、
でこの激突がなかなかね、好ゲームだったんですよね。で、やっぱりこう、どうし、なんかね、花形選手がいるんですよ、両方ともに。
はいはいはい。
で、宝塚第一の方から紹介しますと、阪神1位ですね。
はい。
宝塚第一から言いますと、田中誉ちゃん、173センチ、2年生がいるんですよね。
はい。
めっちゃ大きいでしょ。
大きいですね。
ねえ。で、この選手がいる宝塚第一が、まあ、阪神のチャンピオン、タイトル取って、で、はい、今度はね、北段中学校、っていうところに、井中ゆずきちゃんっていう選手が160センチ2年生がいるんですね。
はい。
このね、井中ゆずき選手がまたうまいのよ。
何番ですか？
これが4番ですね。これもピカイチなんよね。で、この対決がどう高さに勝る第一なのか。
はい。
で、スキルに勝るこの4番の井高ゆずき選手擁する北田なんかっていうのはすごい見ものだったんですけどね、はい、結果は66対55、11点差っていうことで、あーごめんなさい、はい、59対44、15点差、はい、で、北田が軍配を上げてます。
なるほどですね、
はいはいはい、聞こえてるね、うん、
はいはいはい、
そうなんですよ。いいチームやったなこれ、両方ともめっちゃいいチームやったよ。
聞いてる限りいいチームですね。
ねえ、めちゃくちゃいいチームやったよ、はいはい、そう、
はい、
そんなんでしたかね。
女子はそんなとこですか？
女子はそんなとこかな。男子行きましょうか。
はい
はい、
男子の、まあ、準決決勝をちょっと教えてもらいたいですね。
まあどっから行こう、決勝から行こうか。
決勝から行きます
か。準決から行こうか。
はい、
準決の4つはですね、貝原で霞第一、それから大原、浜脇ということになりました。
なるほど。
うん、
これは神戸、阪神、
うん、丹生、
はい、
それから、田島。
なるほど。
うん、いうことなんですけど、右側から言うと霞第一と貝原が対決するんですけど、54対43、11点差で、
11点差、はい、
貝原中学校が勝ちました。で決勝に駒を進めてます。
はい、
そして右のブロックは大原中学校対浜脇中学校が対決しまして、70対55の15点差で大原中学校が決勝に駒を進めました。
はい、
でこの1個手前で浜脇対塩屋っていう、神戸頑張ってるでしょ、塩屋中学
神戸なん
です
けどね、
ここがね残り 1.6 秒で1点差で浜脇負けてたんですよ。
はい、
で 1.6 秒ワンパス投げた、無理くり投げたショットが決まっての、63対64、浜脇が準決に駒を進め大原と激突したわけですね。
はいはいはい、
ここはちょっと触れとかなあかんなと思う。やっぱ勝負最後まで分かんないね。ほんでこの浜脇、塩屋はダブルオーバータイムやったんですよ。
そうですね、それ僕見てたんでね。
そうか、切り見とったんやね。これ
これはねやっぱり勝てる瞬間を3個ぐらいやったのを逃したのがやっぱりね、
うん、
痛かったっすわ。
おお、これはどの辺で逃したかな。
ね、3パターン3個ぐらいあったんですよ。まあた、うん、まあ、よく覚えてるのは、うん、26秒で塩屋マイボールの、
うん、
1点塩屋が勝ってるシーンがあったんですよね、うん、最後の方 で、
うんうんうんうん、
でこれが本当最後の最後のところになるんですけど、
うんうんうんうん、
この26秒は、うん、まあ、全部使い切ったとしても残り2秒余っちゃうんですけど、
うん、
でももう塩屋は26秒のもう23秒ぐらいでシュート打っちゃったんで、それはちょっと早すぎるというか、
うんうんうん、しかもそのリムに当たってんな。
当たりましたね。
なあ、だからリムに当たってるってことは14秒にリセットされてるんか。
そうですね、
そうやんな、
そうですね、
うん、まだ14秒使えるところ、セカンドアタックしましたね。
そうですね、
うん、あそこはちょっと僕らも謎やなって。それを3回ぐらいしましたよね。
そうですね、それ3回ぐらいしたんですよね。
うーん、
だから前のオーバータイムのところもそんなような感じがあったと思うし、
うんうんうんうん、
ダブルオーバータイムの時もそんなようなことをしてしまったのと、
うん、
最後残り 1.9 秒、 1.6 秒、
1.6 秒よね。
1.6 秒ですよね。
うん、サイドボールシチュエーションになったのかな。
僕はあの 1.6 秒で、うん、あの一人の選手に入った時に一回ちょっと軽くフェイク振ってたんで、あれ 1.6 やったら多分ね、
うん、
ブザーの方が先やったのかもしれないなっていうのもちょっと
思
ってるんですけども、
マジで？
でも あのシーンでそんなことは誰も言えないですよ、うん、
言えないし、あれはブザーより前やったと思う。
まあ、
うん、
まあ、どうなんとも言えないですけど、
微妙でもなかったよあれは。
そうですか、うん、あれはやっぱりね、大きい大会になると、
うん、
あの周りのボードが赤く光るんで、
うん、
それが光って後なのかどうなのかっていうところは判断しやすいですけど、
いやいやいやいや、これはね聞いてる人に誤解ないように言うとけど、あれはブザーの前やったよ絶対に。
なるほど、
うん、俺はそう思ったよ。ほんでみんなそう思ってるって、もっともっと言うわ、もしあれブザーの方が先やったよなって、後でそういう話になるよ。そんな全然聞かなかったし。
ああ、まあまあまあ、
うん、
うん、そっか、言ってんの、まあまあ、言って
ん
の部分であれだけできるかとはちょっと思った部分もあったけど、でもあの瞬間は何の違和感もなかったですけどね。
違和感なかった、なかった、
はい、うん、後々と思った時にちょっとそう思っちゃっただけで、
うんうんうん、
まあ、喋っちゃいましたけど、
うんうん、全然全然、
まあ、ものすごくいいゲームでしたよね。
なあ、いや、いいゲームやったね。ほんで、決勝なんですけど、
はいはい、
決勝が貝原中学校対大原中学校になったんですけど、
はい、
これがね、貝原中学校の4番そう、はい、
小林選手ですね。
小林選手むちゃええねん。小林修斗選手、まあね、すごいよかったな。ほんで対する、まあ、これがエースで得点ちょっと今スタッツがないんで何点取ったか分かんないですけど、
はい、
とにかくね得点量産してったね。でこう対する大原中学校にも大エースがいまして、
はい、
石井幸太郎選手っていう選手がいて、はい、この選手ももう得点量産するんですけど、いやーこのエース対決むちゃくちゃ面白かったね。
なるほど。じゃあマッチアップが4番4番だったんですか。
あのねこれがたまに4番だったり4番じゃなかったりっ ってちょこちょこ変わったりしてましたね。
なるほど。
うん、でまあ、この1対1にフォーカスを当てると、
はい、
石井幸太郎選手は縦に破る力も県内右に出るやついないですね。この速さたるや小林選手より上やと思います。
はいはいはい。
うん、で縦に割る時の1対1のこうねじ込む強さもやっぱり石井選手は1枚上手なんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
けどですよ、対する小林選手はやっぱりねミドルがあるんですよね。
なるほど。
でしっかりチャンス見つけてミドル打つし、スリーもあるし、
はい、
スリーもっていうかスリーがあってミドルがその次にあるかどうよう分からない。とにかくアウトサイドシュートめちゃくちゃうまい、うん、でワンオンワンを構えた時に石井幸太郎選手はやっぱミドルがないので、
はい、
やっぱこうドリブルの中での1対1に縦のフェイクがないんですよ。シュートヘジテーションって僕ら言ったりしますけど、
はい、
そのシュートのヘジテーションができないんですよね、まだ石井選手。
なるほど。
左右に鋭いからそこで振り回してドライブ行ったりするんですけど、小林選手ってね、あの縦のシュートのヘジテーションがあってそこ気抜いてたらジャンパー打つし、それが高確率でズボズボに刺さるんですよね、
はい、
でそのシュートヘジテーションが3でもあるんですよ、
はい、
でこの3がヒュッてヘジテーションした時に、まあ、シュート打とうって構えた時にドリブルを持たないから、
はい、
でドライブに切り替えたりして、
はい、
でその一歩ワンドリブルでまたミドル打ったりするんですよ。
なるほど。
それがシャッポシャポで、いやーほんと止められなかったな小林選手。優秀な選手でしたね。
あ、僕も見ててやっぱすごい自信持っていつもシュート打ってるなっていうのは思いましたね。
そう、
うん、
うん、
ちょっと貝原の方が、
うん、
5人のバランスは大原より上やったんちゃうかなと僕は思いますけど。
いや僕はねバランスで言うと大原の方が上なんですよ。
あ、ほんまですか。
なぜかというとしっかりしたセンターいるから。で貝原ってザ5番みたいなのいないじゃないですか。
いないですね。
でしっかり中で得点も取れるのは大原やし、
はい、
で中に引きつけといて外出せるのは大原で、僕はバランス的には中外のバランスはいいと思うんですけど、5人の総合力でいうと圧倒的に貝原が勝ってるような気がしてて。
なるほど、そういうことですね。
こういう表現ですよ僕は。
はいはい、そう表現、そうですね、そういうことですね、うん、はいはい、
そうやね。この大原はこの2枚外の1枚石井幸太郎選手とそれから5番の瀬尾大和選手、
はい、
この2名が中と外でいるんでバランスはいいんですけど、他の3人がちょっと貝原に比べるとよ、
はい、
県の決勝の5人の、小林選手それ以外の4人とこの3人比べるとやっぱちょっと力量差あったかなっていうのはちょっと感じましたけどね。
なるほどですね。
うん、
僕もその石井幸太郎選手のプレーは2試合見せてもらったんで、
うん、
すごい上手いなというのは分かります。あとポストプレーも、
うん、
もう全くもっていいポジションで取って、
うんうんうん、
そこからリングに持っていけるのもすごいなと思います、
うんうんうん、
フリースローもいつもあの同じ、うん、タイミングで、
うん、
まあ、ルーティーンあるってっていうのは分かるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとフリースローの確率がちょっと落ちてるなっていう部分と、
うんうんうん、
あとやっぱり岸さんが言うのミドル3が、
うん、
まあ、3の方はまだいいかもしれないですけど、
うんうんうん、
とにかくミドルがない なって思うんで。
そうやね、ここはねこれから磨いていったらもう孝太郎選手もえげつないことになると思うんで。
そうですね、
うん、これ楽しみなんですよね。
そうですね、
うん、
すごくなんかもうセンスありありのもう体格してますもんね。
そうやね、体格の話になったから言いますけど、これね、はい、高校の男子教科の入ってる高校の先生なんか聞いてくれてたら、ぜひこれなんか豆知識として知っとってほしいんですけど、石井孝太郎選手ね、お父さん190センチあります。で本人172センチだ。あのおぼこさん顔はね、
はいはい、
体結構ガッチリしてるんだけど顔はあんだけおぼこくて、で172センチしかないんですよ。でお父さん190センチで、孝太郎選手の、ね、靴のサイズ29センチこれね多分デカなのちゃうかな思いますよ。
田臥選手も全く同じでしたけどね、その中学高校の時。
え、田臥選手のお父さん190センチあるん？
お父さん知らないですけど、うん、身長172、3で、
うん、
バッシュは29とかですよ。
ああそうなんや、
はい、
いや大きく違うのはお父さんが190センチあるっていうとこやろ
そこですね、
そこ大事やろ
でもね、そんな、うん、僕お父さんがやっぱ大きいからっていうの分かるんですけど、うん、そんなこと言ったら岸さんだって190あって、
うん、
あかりちゃんそんなめちゃくちゃ大きいってわけじゃないじゃないですか。
そうやねそうやね、だから必ずしも伸びるとは限んないよね。
はい、
うん、でただ何もないより可能性はあるかもしれないね。
そうですね、僕がもう岸さんが今着眼したのは、うん、お父さんの身長の大きさもあるんですけど、
うんうん、
その靴のサイズの大きさが大きいっていうことはっていうことが言いたいのかなってちょっと思ったんですよね。
なるほどなるほど、うん、
はい、確かにその確かに靴のサイズが大きい選手っていうのはやっぱり身長も高いですよね。
大きくなる可能性もあるんです。なんか知らんけど足の方が大きい気せえへん最初、その選手が大きくなる前。
そんな気もするんですよ。
うんうんうんうん、うん、
だから、うん、ちょっと期待あるなと思ったんですけど、
うんうん、まあ伸びない人も中にはいるよね。
まあ中にはいますよね。
うん、
あ、こればっかりは分からないかなって思いますね。
うんうんうんうんうん、そうやね、
まあ結構今の県中学生、うん、県中、うん、新人戦、
うん、
話しちゃいました今。
いや結構尺取っちゃったね、やっぱ見ただけに
、うん、
結構喋っちゃったけど。
そうですね、楽しかったです
か？楽しかったけどね。いや俺も喋り足りへんけどね、もっともっと言ってあげたいことっていっぱいあるんだけど、
はいはいはい、
バストラーもちょっと限られた時間の中でやるので、
はい、
すいません、次行きましょう。
次行きましょうか。
はい、次行きましょう。
やっとここでウィンターカップ出てきますわ。
ああそう、ウィンターちょっと聞かしてよ。
はい、昨日行ってきまして、武蔵野森総合体育館です
か。うんうんうんうん、
ね、もう簡単に言うと、
うん、
埼玉スタジアム、埼玉アリーナ。
うんうんうんうん、
よく似てますね。
あ、そうなんや、埼玉スーパーアリーナ。
埼玉スーパーアリーナ作る、うん、埼玉スーパーアリーナの方がもっと大きいですけど、
うん、
やっぱすごくいい体育館やなと思いましたし、
うんうんうんうん、
僕その東京体育館に前行った時に、
うん、
まあ武蔵野森は、近くに、まあ、レストランとか、
うん、
そういったのもありますよっていう話をちょっとだいぶ前にしたと思うんですけど、それ以外にも、
うん、
東京体育館だとその外に、
うん、
例えばフランクフルトとか、うん、焼きそばとかお好み焼きとかっていうそう野菜がないじゃないですか。
うんうんうんうん、
今回のその武蔵野森の場合はあるんですよ、そのトラックみたいなのがあったりとか。だからよく B リーグでやる試合とかでも、
うん、
そういった販売してるじゃないですか。あんな感じで結構楽しめる、
ね、なるほど、
一般の方も結構楽しめると思うんですよ。
ほうほうほう、
クレープ食べたりとか、
うん、
それが東京体育館には一切とは言えないですけど、
まあ、
まあね、お菓子がちょっと食べれるぐらいとか、
うんうんうんうん、
あと駅前行ってもサンドイッチ売ってるぐらいとか、
うん、
ではないのが、
うん、
今回の場所的には良かったですよね、すごく。
そうや
ん
な、
うん、で会場の中もねすっごいいい雰囲気ですわ、
うん、うん。
ただちょっとカツを入れたいところがあって、
おう、
おそらくね、リングの後ろの、
うん、
ところの席が 10段ぐらいの席になってるんだね、おそらく、
うん、
でそこがもう5人ぐらいしか座ってない。
なんで
そこは多分ちょっと値段が上がるんでしょうね。
お
でも僕思うに、いっぱいいろんな試合見てきた中で、僕あそこを値段上げる意味がちょっと分かんないんですよ。
見えにくい、
全然見えにくいし、逆にあそこの席を、変な話、お金をちょっと出してまで見たいなと思ったことは一回もないです。
それは勝つやわ。
逆に真ん中の両方見える席の方が全然価値あるんじゃないのって思っちゃうんで、ただそのそのウィンターカップで目の前でそのコートを、の選手を生で見ながら、横にあのでっかいあのスクリーンがあるんですね、そのスクリーンで再プレーしてくれるじゃないですか、だから僕目の前を見た後に再プレーをもう一回見るんですよ、そうすると、スカスカなんですよ。
なるほど、一番埋めなあかんところがスカスカなったよ。
そうなんですよ、なんか僕が見てるのは結構お客さん入ってるなっていう光景やのに、こう、再プレーを見ると、リング下とかあの辺がよく映るじゃないですか、そこがスカスカなわけですよ。
なるほど、これ勝つや。
これはね、あかんなと思って、あそこ埋まってないとやっぱりね、臨場感が出ないんですよ。
そうやな、
なんだこの人たちは無観客試合でやってんのかって思っちゃいますよ一瞬。そこがちょっと勝つでしたね。はい、それ以外はほんまいいですよ。照明もいいですし、音響もいいですし、実況してるのも良かったですよ全然。分かりやすいですし、はい、まあもうみんな素晴らしかったですね。
そうなんや、設備も整ってね。
そうですね、東京体育館のセンターコートももちろんいいですけど、全然良かったですね今回。
そうなんや、
はい、まあ、そんな中で、男子は今日準決勝、女子は決勝だったので、今日女子の決勝からいきましょうか。
お願いします。
はい、女子の決勝戦、大阪薫英と、岐阜女子。
薫英決勝まで上がったんや。
上がってきましたね。ちなみにこれ薫英は昨日昭和に、10点ビハインドで負けてたんですけど、
どこまで、
3ピリの途中ぐらいですね。
ほうほうほうほう。
大逆転して決勝のカード、66対64とかなんか2点差ぐらいで勝ちましたね。
お
で決勝に来て、スコアを先に言うと岐阜女子92、大阪薫英は74と、女子の優勝という形になりましたね。
なるほど、
今回ちょっと結構波乱もあったと思うんですよね。大川が昭和に負けたし、その昭和は決勝には行けなかったしっていうところもあるし、そうするとやっぱ安定してるのは岐阜城安定してますよね。
そう
で大阪薫英なんかはね、桐蔭を破って大阪代表で出てきてるんで、まあやっぱり大阪強いなと思いながら感じてました。
そう
だ
ね、
はい、
なるほど、
はい、ちなみに3位決定戦は昭和と津畑で、70対66で昭和を勝ってます。
なるほど。
で、まあこっから男子ですよ、今日は準決勝なんで2試合、
ちょっと待って、カタリナどこで負けたの。
カタリナね、僕もね覚えてないんですよ。ちょっと男子と女子って1個違うじゃないですか、男子が2回戦やってる時女子3回戦とかなんで、ちょっと今回見に行けてないんでそこはちょっと分かんないですね。トーナメント見ないと分かんないですわ。
そうなんや、
はい、
ダメだよそれは。
だから僕も明星がどこに負けたとかね、その辺もちょっと分かってないんですよ。
カタリナは24日の月曜日に、
はい、
勝って1回戦突破して、津畑やな、25日火曜日津畑に58-68の10点差で負けてますね。
なるほど、まあ、津畑ベスト4残ってますもんね。なるほどなるほど。
んで、そうか、
津畑かよう聞きますもんね。
聞くよね。あのそうやね、
男子いきましょうか。
はいはいはいはい。
男子今日の試合は、桜ヶ丘と福岡第一の勝負になりまして、 スコアは103対72で福岡第一が勝ちました。
あ、もうごめん、もう一回言って。
はい、103対72で福岡第一の勝利です。まあ、前半はねほぼほぼ互角やったんですけどね、互角っていうか桜ヶ丘2点リードで折り返すんですけども、
うんうん、
サンピリがちょっと痛かったですね。桜ヶ丘9点に対して、うん、福岡第一が31点という形ですね、
うん、
でまあやっぱ昨日富永選手を生で見てきて感じることは、
うん
まあ、常にフェイスなわけですよ、
うん、
でもそのフェイスがもうほんまにボールを全く 見ないで、
うん、
富永選手だけを見てるんで、
うんうんうん、
富永選手の初動がやっぱり早いんですよ、
うんうんうん、
動き出しが、
うん、
だからバックドアがスコンスコン行くんですけど、
うん、
それもまたその留学生は若干遅いんですよ。1秒ぐらい、
うんうんうん、1
秒は遅くないか、うん、0.5 秒ぐらい遅いんで、
うん、
そのバックドアが通らないことによって、
うん、
富永選手はもうそのタイミング出してよっていうようなちょっと顔をしてましたね。
ちょ、どういうこと？留学生が出さないって、
留学生が例えばハイポストでもらいました。
あ、そこね、はい、分かりました。
その時に、うん、富永選手はスリーポイントラインの方でもらったらスリー多分打ちますよね、
うん、
だからスリーポイントも打たしたくないんで、うん、フェースでついてるんで、
うん、
富永選手がスリーの方に一歩でも動いたらちょっとディナイでついてくるんですけど、
うん、
それはダミーみたいなもんで、
うん、
もうあのバックドアで思いっきり走っていくわけですけど、
うんうんうんうん、
まあその留学生が、
うん、
パパンっていうタイミングで入れてたら絶対入ってるんですけど、
うん、
入らないからパスが
と
ず、
うん、
あのゴール下に落ちないって感じですよね。それとあとピックアンドロールをすごい非常に使ってくるんで、
うん、
でまあ、どこのチームもそうですけど、富永選手が、うん、ピックアンドロールでセンターが、スクリーン来ましたってなると、
うん、
そのセンターについてる選手は、
うん、
富永選手のところにダブルでこう挟みに行こうとするわけですよ、
うんうんうん、
まあ、これがほとんどなんで、
うん、
そうすると今スクリーンにいた人は完璧に空きましたよね、
うん、
だけどゴール下でこう面を取ってほしいんですが取ってくれてなくて、
うん、
そこのままだらーっとしてるんで、
うーん、
それじゃ意味がないからシールしてこうやれみたいな感じをちょっとジェスチャーしてました。どちらにしても富永選手ってシュート力だけじゃないですわ。
あー、そうやな、俺もまあハイライトだけ見て富永選手見てんねんけど、
はい、
まあ、全然去年と全然違うし、デカなってるよ ね、まず
まず185になってるのと、
うん、
であと3の距離もやっぱ遠いですよね、ほとんどが、
うん、
であとやっぱりボールキープ力がでかいんですよ、
うんうんうんうん、
だからハンドリングもすごいいいですし、
うん、
うん、そんなミスがほとんどないっていうところと、
うん、
ディフェンスも多分いいんでしょうね、
うん、
ほとんどファールしないですもんね、
うんうんうんうん、
まあ、マッツまでついてないんで、ワンスリーワンでついてるんで、
うん、
富永選手の場合は、まあ、ウイングか、うん、ウイングですね、ほとんど左の、
うん
うん、っていうところで、まあ、なかなかファールも抑えられるのかもしれないですけど、
うん、
跳躍力も半端ないですよ。
よー飛ぶわほんまに。
ですよね、
うんうん、
ダンク行こうかレイアップ行こうか迷ってるぐらいですもん。
え、そうなの？
はい、そういうシーンがありましたね。
ああ、そう。
ただアップではもうガゴンガゴンダンクいけるんで、
うんうんうんうん、
まあ試合中でもやっぱりダンクいけますね、あの選手は。
お
お、はい、両手でいけそうですわ。
おお、去年はしてなかったよね、アップの時。
去年
だって170台ちゃいました。
多分180なかったん
じゃないですか。なかったなかったなかったよ。で、まあまあ、キリさん、我々お父さんの世代じゃないですか。富永選手のお父さんが亡くなる時にね、
はいはい、
何度か富永選手のお父さん、
はい、
一緒にコートで見たこと。あ、キリは入れ違い？
僕は41なので大学で見てます。
ああ、そうかそうかそうか、
はい、
僕らがまあ高校の時見ましたけれど、
はい、
やっぱりさ、伸びない子もいるんだなと思って見てたもん。
なるほど
ね、お父さん100、2メートル11、
うん、2メートル11らしいですね。
やろ
う、
でお母さんがまた大きいやん。
はい、まあ、シューターですもんね。
まあ、
でもね、僕富永選手今高3、もう 1,2 センチ伸びてもおかしくないんじゃないかなと思うんですけど。
え、そんなもんやと思うの？俺は去年の富永選手見てお父さん大きいのに伸びひん子もおるんやなと思ったけど、今や185やんか。
はい、
で去年見てた富永選手と別人みたいに大きくなってて、
はい、
これ全然2メートルぐらいいくんちゃうかな思ってるけど。
いや僕はそれはないと思いますわ。
なあ、マジで
行っても90かなと思うんですよ。でも90あれば、
うん、
あのサウスポー、あのシューター、あのリバウンド力っていうのを考えたら恐るべしって思っちゃいますけど。
そうか、僕は自分が30センチぐらい高校の時伸びてるから、
はい、
やっぱりね全然身近にあるんじゃないのって思えるんですよ。
なるほど。でも富永選手今高3ですよね。
高3やけど、俺は別に高3までに2メートルいくんじゃないって言ったんじゃなくて、はい、人生として
行くかな、
俺行くんじゃないかなと思う。あれで止まってて今年見ても176センチが178センチになりましたって言われたらうんって感じやけど、
はい、
じゃあ175ぐらいやったんじゃない去年。
そんなもんやったと思いますね。
なあ、それが185になってて、
はい、
これ来年もっと伸びるんじゃない、再来年はとか言ったら全然2メートルいきそうな気するけどな。
なるほど。
うん、
まあ、やっぱコートのもうほんと間近で見るとそんな185あるような選手には見えないんですよ。
うんうんうんうん、
周りもやっぱ大きいんで、
うん、
で顔も幼い顔してますし、
うんうんうん
うん、っていうところですけど、やっぱ去年と比較したら全然伸びてますね。
うんうんうんうん、そうやな、うん、やっぱ総合的に考えるとやっぱこの顔の幼さって大事かもしれへんね。
なるほど
ね、がっちりしとってもから顔が押さなかったらなんかまだ伸びるかもって思え
へん。なるほど、それちょっと面白いとこつきました。
うん、なんかな、骨格とかに顔って出るんじゃないかな、どうなんやろ、仮説ですよ私の。
あ、まあそれは仮説ですね。
うん、完全に僕の主観ですけど、うん、
はい、
かね、ごめんなさい話そらしました。
はい、うんうん、まあ、これ桜ヶ丘のことばっかり話してますけど、
ほんまやな、
福岡第一の方も見てたんで、
うんうん、
福岡第一はやっぱり河村選手のスピードが半端なく速い。
あ、そう、
うーん、やっぱもうねトップスピードに乗るぞって分かってるんですけど、
うん、
もう乗っちゃったらもうファウルでしか止めようがないよねっていうぐらいゴールまでツキュンっていっちゃうんで、でやっぱり、ね、アシストがむちゃくちゃうまいんですよ。
そうなん、
河村選手は、うん、で河村選手がズキュンといった時に、うん、松崎選手も同じスピードで追いついてきてるんで、
うんうんうん、
そこから切り返して松崎選手に、なんつうんだろうな、ラグビーでいう後ろにパスをした方ような感じですけど、走り込んできてるんでそのままゴールに向かっていけるっていうシーンも結構ありますね。
へ、
うん、であとやっぱりシュート力もあるし、
うん、
突破力ももちろんあるし、キープ力もあるし、
うんうん、
何を言ってもやっぱりね、ディフェンスの1対1で、
うん、
前から当たってるこのハーフぐらいのところで仕留めて、
うん、
それをそのままレイアップをね持ち込めるっていうシーンが何回かあるんですよ。
ああ、そうなんや。
でこれってもう一人だけで得点2点取ってるわけなんで、なおかつディフェンスもね、
うん、
他の4人何もしなくてディフェンス終わってるっていう状態じゃないですか。
うんうんうん、
これは値口あるなと思いましたね。
なるほど。ちなみに桜ヶ丘と福市の時の河村選手、はい、アシスト9ついてますね。
わ、すごい、
ね、ほんで自分の得点が11、
はい、
でアシストが9やから18点、
はい、
ということは20の30点ぐらい。
なるほど、それぐらいの価値はあるんですよ。
アシスト9ってすごいで、18点に絡んでんねんだよ。
すごいっすよ、
これすごいな。
アシスト1試合でもね、5以上いく、5ぐらいいくとやっぱすごいって言われるぐらい
なのに、
すごいね、うん、9ってすごいし、
すごい、
この9のうちのその25点取ってる松崎選手は、
うん、
おそらく見てはないですけど、
うん、
河村選手から来てる25やと思いますよ。
うんうんうんうんうんうん、 そうやね。でさっき話に出た松崎選手、この方もアシスト5、はい、
ああ、そうなんや。
うん、ほんで得点は25得点取ってるからね。
古橋選手ってアシストあるんですか？
誰？
古橋選手10番です。
古橋選手、アシスト、
はい、
1。
まあそんなもんですよね。
うん、この時はね、桜川君の時はね、他知りませんよ。
うん、古橋選手はやっぱりね、こうミドルのシュートがあるんで、
うんうんうん、
河村選手からのこの14点なのかもしれないですね。あとはスティーブ、
う
ん、安定してますね。
うーん、
安定してちょっと桜川岡の留学生よりは、うん、福一の方が一枚上手やと思いました。そんなゲームの中で、うん、まあ、福岡第一ここに来ても100点ゲームと、
うん、
いう形で決勝進出と、
うん、
で、準決勝もう1試合、
うん、
新潟の帝京長岡と、
うん、
これまた愛知県の中部第一、
うん、これは報徳さんを破ってのっていうことやんね。
そうなりますね。
うーん、ちょっと報徳頑張ってたよ。
頑張ってましたけ
ど10点差ぐらい、
最後は10点差ですね。
そうやろ、うん、
途中ね十何点は空きましたけど、
でも最後追いついてきたの。
やっぱね、僕思ったんですけど、
うんうんうん、これもうちょっとそこの話兵庫やねんからしてほしいわ、はい、うん、
僕この報徳の中でデイビッド選手のことよう言ってる部分あんのかもしれないんですけど、
うんうん、
改めて言うとデイビッド選手はマジですごい。
おお、やっぱりそうでしょ、
マジですごい。
ちょっと俺ほんまね、報徳学園優勝候補って言ったじゃないですか。
はい、
もうすごいでしょ。
まあもう
留学生、日本の来てる留学生の中で一番いいんじゃないの。
ナンバーワンやと思いますよ。
あざっす。
僕あの感覚が全然他の留学生と違うんですよね、ブロックとかの質も高いし、ほんまにボールしか触ってない、絶対ファールじゃないし、
うんうんうんうん、
完全ブロックやし、あんなの多分シュート打ってる側も絶対ブロックに来ないと思って打ってるはずなんで、
うんうんうんうん、
それをね届いてしまうデイビッド選手のあの手、
うん、
あれすごいと思いますし、
うん
うん、レイアップ、やっぱねレイアップに来ようが何しようがみんなビビってる、とにかく、
うんうんうんうん、
それは中村拓斗選手ですら、
うん、
やっぱり完璧なブロックされるのは嫌なわけですよ。
そうやな、うん、
だからやっぱりゴール下のとこまで来たけど、
うん、
本来なら絶対打つはずが、
うん、
やっぱり打つのやめて外に返すとかありますからね。あれはねもうね、デビット選手が中にいたらもう無理ですね。
頼むし、
耐えた時食らっちゃいますわあれ。
いいね、
はい。で僕あと70番の竹田川選手がいいなと思って、
うんうんうんうんうんうんうん、
安定したこのボールキープ力がありのシュートもやっぱ堅実じゃないですか。
フィジカル強いしな。
強いですよね。
そうやろ、俺この前言ったやろ、マストラでも紹介したやろ。
はい、
うん、
やっぱあの選手いいなと思って。
いいよねこの選手。
いいですよね、
うんうんうんうん、
名前覚えちゃいました。ちょっとなかなか珍しい名前だったし。
竹田川選手いいんだよ。これもう県予選の時もむっちゃ良かったんよ。
良かったっすよね。もう70番覚えちゃいました。
うんうんうんうん、うん、
もうあと丹羽選手キャプテンじゃないですか。
ああ丹羽選手ね、うん、
丹羽選手のスリーも要所要所でいいところで決まったし、
うん、
まあ、ちょっとね出だしのところで、
うん、
前からちょっと当たられたところでファンブルしたところをちょっと田中選手は早めの交代をしたっていう部分はありましたけど、出てくる選手20番のガードの選手も良かったですね。
ほうほうほうほうほうほう、宇都宮選手ね。
あ、そうなんですね、もう名前覚えておきますわ、
うんうん、宇都宮選手、うんうん、石本選手どうやったん。
あ、出てきましたね。
いいだ、
結構これもまた早いタイミングで出てきましたね。
あ、そう、
はい、
うんうんうんうん。でほら僕らが心配してたあのほら、
はい、
全国の戻りにしてはちょっと遅いかなって心配してたじゃないですか。
僕そこはね、大丈夫でしたよ、
うん、大丈夫でした頑張って戻ってた、
はいはい、
よしよしよし、
むちゃくちゃ早いんでね、うんうん、その中村拓人とか、うんうんうん、あの映画持ってだからもうこれはもう一生懸命もう必死で戻ってたって感じ、
ああそう、
はい、
よしよし、
あの全然兵庫県大会とは違ってました、
おおいいやんいいやん、
はい、やっぱむちゃくちゃ早い時は、うん、やっぱり2人残ってても向こうアウトナンバー3人の時とかあったり、
あ突き破ってくるんやほんで、
そうですね、いいリバウンド取ってくるくるんでやっぱそこはブレイクのチャンスになっちゃう
ね。逆にさ、そのアウトサイドの選手、はい、報徳のアウトサイドの選手たちは運ぶのはどうだったの？はい、ここもね全国レベルになってちょっと苦しくないかなって俺ちょっと心配してたんやけど。
なるほどなるほど。
どんな感じ
やったの？ここはね中部大地が前からほぼ当たってこなかった
んですよ。あ、そうなんだ。
はい、ハーフでもう、うん、あのマンツー待ち構えてるっていうような感じだったんで、
うんうんうん、
ここは楽にハーフまで運べちゃうところが多かったですね、まあ、たまにその変則的に前から行く時もあったりしますけど、
うん、
もうほとんどその40分間の中ではそんなシーンはなかった、
うんうんうん、
はい、
なるほど、
うん、まあ最初ねもうなんか丸山健徳の3から入ったんで報徳は、
うん、
いい流れで来るなと思いましたけど、
うんうん、
まあ、そこはやっぱり向こうも分かってたんで、
うん、
ケント選手にはやっぱ3打たせない感じでちょっとタイトについてましたね。
そうかそうか、ありがとうございます、
はい、
うん、
だいぶまたそれって、うん、帝京長岡と、今日はどこでしたっけ、帝京長岡と中部第一ですね、
中部第一、
はい、結果は中部第一が勝ったようですね、
うん、
ちょっと得点が今ちょっと消えちゃいました、
ね、中部第一と帝京長岡58-79、中部第一
強いですね、
強いな、
強いな、
めちゃくちゃ強いな、
帝京長岡もうちょっと得点を抑えれたらなっていうところありますけどね、
うーん、
今日の中村拓人選手のポイント29点、
29得点、うん、
はい、この選手のアシストはどれぐらいなんでしょう？
アシストは今日はなかったね、あゼロでマークされてます、
やっぱそうですよね、
うーん、
うわー今日の青木選手2点か、
うーん、
僕この青木選手っすよね、
うん、
近くにいたあの、うん、方とちょっと話してたんですけど、
うんうんうん
うん、僕が見た青木選手ってほとんど申し訳ないですけど入らないんですよ、
ほうほうほう、
特に3とかが、
ほうほうほう、
綺麗なシュートホームですよ、めちゃくちゃ、
うんうんうんうん、
でむちゃくちゃ遠いところからも打つんでもうシューターなのは分かってるんですけど、
うん、
まあ、ことごとく僕が見に行った試合は17分の1とか、
うん、
この前のインターハイも結構外してたんですけど、
うんうんうん、
昨日の報徳戦は当たってたんですよ、
そうなんや、
昨日の報徳戦のスコアですぐ見れます？
見れますよ、
青木選手ちょっと見てほしいんですよね、
見ましょう、
得点も絶対取ってるはずですよ、
はい、はい、見ました、青木選手得点23、スリーが14分の5、でフィールドゴールが6分の4、
はい、
フリースローはなかった、ファールは4つ、
なるほど、
いう感じ、
ここが誤算ですよね、
あーチームハイやからね、中部第一の青木選手、
ここね23点が2点の時もあるわけですよ、
うん、まあ、まさに今日のゲームやね、
はい、
うん、
まあ、そうなってれば他の選手がまた得点取ってたかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
この時の青木選手結構神がかってたんですよ、報徳戦は、
なるほど、
ブザービーターのもう体勢崩れた3が入ったりとか、あまりにもロングでしょうっていうところが入ったりとか、でも
う
ここは絶対に抑えないといけないところを決定的な青木選手の3があったりとか、だから報徳としてはね頑張って頑張ったところを青木選手にやられた感がありました、まあ、対する今日の方も戻ると2点なんです、
2点なんですね、あこういうプレイヤーなんやな、
そういうプレイヤーなんですよ、
でも分かってるよね、プレイングタイムは今日17分に対して、
はい、
昨日の報徳中部第一戦で、
はい、
青木選手37分出てますからね。
なるほど。
いやもうほぼ38分出てるね。37分50秒出てるから、この辺はやっぱり本当シュートは水物って言うじゃないですか。
はい、
だここはもうコーチもよく分かってるんでしょうね。
なるほど。
ま
あ、きっとね、もう一個言うと、そのクリバリ選手と、
うん、
ブバカなんとかかんとかっていう選手いるじゃないですか、8番の。
うんうんうんうん、ブバカディアイエ、
はい、はい、この選手たち2人とも4つ4つファウルしてますか。
あ、ほんまやな。
はい、対するデイビッド選手は2か3なんですよ。
いや4つと2、あ違うわ、4つ4つやな。
4つ4つですよね。4つ4つ、だからあともう1個で飛ばせるっていうところまで行ってるんで、向こうはね留学生2人を使って交代交代でデイビッドとこうマッチアップしてる感じなんで、
うんうんうんうん、
やっぱりね向こうもファールいいよ2個ぐらい3個ぐらいっていう気持ちはあったかもしれないです
ね。うんうんうんうん、
2人いる留学生っていうのは強いなと思いましたね。
なるほど。
はい、
まあ、それだけファールが困る、止められへんってことやな、で今後のデイビッド選手
パワーも強いんですよ。押され負けるってことはないですね。
あ、そう、
はい、で僕もその前半からずっと常田監督をちょっと見ながら、
うん、
まあ、田中先生の方もちょっと見ながら、うん、指示の方もちょっと見ながらちょっとゲーム見てたんですけど、しきりに常田監督が言うには、
うん、
デイビッド選手のあのポストプレーは、
うん、
絶対に3秒だと、
うんうんうんうん、
全然出てきてないっていうことを審判には超言ってました。
ああ、そうなんだ。
それがやっぱりね後半になると響いてくるんですよ。
結局吹くようになる。
吹くようになりますね。そうするとやっぱり、あ、これも3秒これも3秒ってなったシーンがありました。
ああ、そうなんや。
でもあれは多分ね前半からちょっと言い続けた部分は後半に効いてきたなと思いますね。
でもあれはそういうことを言うコーチの姿はあるところはこうやって大事よね。
そうですよね。
対するなんかこうキリ君教えてくれたけど、ツイッターでめちゃくちゃあの桜ヶ丘の富永選手が審判に物言いするというのがツイート、めっちゃ、まあ、キリが言ってるんじゃなくて、
はい、
ツイートがむっちゃ上がってくるって言ってましたよね。
そうですね。
やっぱ選手がそれ言い出すとさ、なんか いやそれが正論な時もあるんかもしれないけど、観客、僕らバスケファンとしてはちょっと応援しにくくなってくんねんな、なんか。
そうなんですよね。
そこもったいないよね。
そこもったいないと思いますね。うん、
やっぱ言うべきはコーチまでじゃない。
そうですよね。
そんな気するよね。すみません、また話をそらしてしまいましたけど。
まあまあ そんなゲームで、駒を進めたのが中部第一、うんうん、第58っていうことで、
うん、
明日の決勝戦は中部第一と、
うん、
福岡第一の第一対決になります。
なるほど。いやー、ここはねぜひとも僕はもう福一行ってほしいね。
行ってほしいですね。僕も行ってほしいんですけど、
行ってほしいな。
前回福岡第一は松崎選手と河村選手抜きで、うん、インターハイ途中で負けてるわけですよ。ベスト8とか16とかで、
うんうんうん、
で対する、明日の中部第一は中村拓斗選手が抜けてての決勝戦で、
うん、
開志国際に負けてる
ん
です。ここはね中村拓斗選手戻ってきたもう、うん、一番のベストの状態の中部第一、
うん、
まあ、福岡第一もベストの状態なんですけど、
うん、
これは報徳に勝った中部第一が優勝してくれたらちょっと嬉しいなと僕は思いますけど。
そうですか。まあそういう見方は絶対あるよね。
はい、
で僕はねやっぱり大堀を地区予選で倒してきてる福一は勝つ責任があるんじゃないかなって思うんですよね。これはねやっぱりこの福岡言うたらもうほんま全国決勝クラスや、ね、やっぱり。 ってその大堀の悔しさとか涙をやっぱここで晴らさないと福一ダメなんですよ。
なるほど、
そういう県なんですよ福岡は。特に今年の福岡ね、
そうですね、
うん、
確かにそう言われればそうですね。
そうやね、これね、福岡県のプライドはかかってんねんな、ほんまに。で大堀の思いがかかってんねんな。だから俺は福一を買ってほしいねんな。
なるほど、
うんうんうんうん、あれはねほんと決勝クラスやねんな。地区予選の決勝が終わった後にね、福一のコーチは言ってましたけれども、これを全国の舞台でやりたかったと。
そうっすね、
その通りっていうのをね、言葉通りに明日は表現してくれるんじゃないかなと思って期待してる。
あー、そんな気もしますね。行きたいな明日。
ぜひコメントでね、大堀の思いなんかをちょっと1秒でも2秒でもいいから言ってほしいな。
言ってほしいですね。
僕らはこの舞台にも立ってないね、福岡県予選で大堀を倒してきたっていうね、これが最も手強かったみたいなね。
そうですね、
こういう地区予選もあるんだよっていうことを全国の人には知ってもらいたいな。
最高ですね、
それ。日本一レベルの高い地区予選を抜いてきてるわけやからね。
そうですね、
いや盛り上がったな今日。ま、
いや本番ですね、今日もこんな話す予定では、まあ、ちょっとありましたけど、
1時間6分ですよ、ま
あ1時間の分
全然10分ぐらいしか喋ってない気するけどね。
いやーそうですね、僕1時間超えたバストラめったにない。
めったないよキリ。
あ、僕大体40分男って言われてるんで。まあしょうがないですよ、兵庫県の中学校のバスケットの話も盛り上がったし。
そうやねんな、もうあれだってもう他にも喋りたいことあったけど、もうカツカツで一等からな。
そうですね、ウィンターカップだって今回あの初のバストラ、うん、今年はこれが初めてだったんで、
うんうんうんうん、
まあちょっといろいろ喋りたいことあって喋っちゃったって感じですね。
そうやな、明日は総まくりみたいなんでね、ちょっと1回戦2回戦とか兵庫の女子とかね、
はいはいはい、
この辺触れていきたいななんて思いますけれども、明日どうなんできんの？
明日はねいけると思いますね。
もう年末でさ、もう我々もほんまなバタバタの変な時間に撮ろうとしてやっぱ無理ってなったりね、大変やったな俺ら。何回試みたこれ？
3回4回ぐらい
この撮ってない間に撮ろうかってギリギリまで行って、やっぱりちょっとすいませんとか残業でとかね、いろいろあった ね。もうリスナーさんには大変申し訳ないんですけど、
申し訳ないと同時にね、近くの人には やるんですかって言われるのがちょっとありがたいけど、
申し訳ないなってね、
申し訳ないですね、できなかった時に申し訳ないですけど。
そうやね、
はい、
まあ予定では明日収録ということで、ほんなら
はい
行きましょう。
はい行きましょう。
あーちょっと待って、俺明日あかんわ、明日はどうしても外されへん、忘年会やんね。
だろ、いいな忘年会。
あかんわ明日は、あかんわ、ごめん。
全然大丈夫ですよ
と。だからね、昼過ぎとか変な時間やったらいけるかも。
なるほど。
キリはどうだ、昼過ぎ？
昼過ぎはちょっと無理ですね。
無理か、
はい、
まあ役立たんな。
いや、いや、
すいません僕ですわ、本当申し訳ない。うん、
天皇杯もちょっといけそうにないんですよ。
嘘。
天皇杯ね、やっぱり 3日とかなんですよね。
そうやねんな、
逆に今年はニューイヤーカップ行きたくて。
ああ、ニューイヤーカップね、
はい、
ここもやっぱりニューイヤーカップってもちろん新チームやんな。
そうなんですよ、
これがねやっぱり翌年占ういい情報になってくるからね、貴重な情報になってくるからね、これをバストラで絶対喋ってもらわなあかんねんな、
はい、
ぜひぜひ。
まあ船橋カップと丸かぶりなんでね、
うんうんうん、
そこがちょっとね、バストラスタッフとしては2人分かれていきたいです、
うん、なあ。いやー、そう考えたらもう次の新チームの話するなんて1年早いよね。
1年早いですよ。
うん、もしかしたら今日がこの収録がね、339が、
はい、
もしかしたら今年最後の収録ということになるかもしれませんよね。
そうですね。
ちょっと寂しいし、ちょっと知りきれと思うみたいになるけど、どうしてもね、これなんか道楽でやってるもんですからその仕事みたいにカチッと開けれたらね、毎日でも収録するんですけれども、いやー、もしかしたら今日が最後になるかもということで、一応ちょっとキリご挨拶しといてよ。
はい、
皆さんに
今年も1年間本当に皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。
来年も頑張りますんで、
うん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてね、怪我、風邪、まあ、先週は怪我やし、保護者の方とか大人のおじさん、はい、おばさんのリスナーさんもいるでしょう、
はい、
風邪などひかれないようにね、めちゃくちゃ寒い、今日なんか雪なんか降っちゃったりして、
そうですよ、こんな寒い時にタオル1枚でね、掛け布団見ようとしてあかんすよ、本当に
ね、そんな人もいますけれども、本当健康管理だけしっかりして皆さん良いお年をお迎えください。2018年でこれでもしかしたら終わりになるかもしれません、はい、できたらねもう一回やりたいんですけれども、また来年、よろしくお願いしますということで、今日のバストラ終わりたいと思います。
はい、
皆様339回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本年は今年で終わるかもしれません、そうじゃないかもしれませんが、またよろしくお願いしますということで、 See you next time! バイバーイ、
バイバーイ。